前回はローマの信徒への手紙の中でも最も中心的なテーマである信仰義人ということについてご一緒に学びました。でこの信仰義人っていうのは漢字4文字で表されますように信仰によって義と認められるということであるわけです。で人は信仰によってのみ義とされるということ、すなわち旧約の律法であるとか神の戒め規則で、そういうものを忠実に守ることが救いにつながるということではなくて、ただイエス・キリストの神を信じる信仰によって救われるのだと、まあ、そういう教えであるわけです。でそのことを3章の28節は、人が義とされるのは律法の行いによるのではなく信仰によるというふうに書いていたわけです。で今日の箇所で使徒パウロはこの信仰義人ということを旧約聖書の証言において裏付けようとするわけです。で今日の箇所に旧約を代表する2人の人物の名がここにこう出てくる、引き合いに出されるわけです。で皆さんはどうでしょうか。旧約に登場してくる、代表的な人物2人をの名を挙げようと言われると、おそらく多くの人がこのアブラハム、そしてダビデ、この2人の名を口にするのではないかと思うのです。その2人が、今日のところに、その名が挙げられているということであるわけです。旧約の時代からこの2人はユダヤ人に大変尊敬されている、人物であります。でここでこの手紙を書いた使徒パウロはですね、アブラハムがなぜユダヤ人から尊敬されているのかということについて、問うているわけです。2節のところを見ますと、もし彼が行いによって義とされたのであれば、誇ってもよいが神の前ではそれはできませんというのです。パウロはアブラハムが行いによって人々から称賛されているのではないと言います。でこのことは、当時のユダヤ人たちにはですね、ある意味意外であったのではないかと思うのです。でなぜなら私たちは今日ですね、アブラハムを信仰の父というふうに呼び習わしているわけですけれども、聖書の時代の人々にとってはこのアブラハムはですね、その行いにおいて偉大な人物だとされていた、そういう面があるからであります。彼の生涯をたどりますと、このアブラハムはですね、神の戒めに従って故郷を出てですよ、故郷を出発して聖書の舞台である約束の地カナンへと旅をしていく。創世記に記されていますように、アブラハムは甥のロトに対して非常に思いやりのある行動を取ったこともありました。で何より年老いて与えられた念願の子供ですね、息子イサクを神の命令に従って捧げ物として焼き尽くそうとした。でこれらはいわば神の戒めというか神の命令に忠実に従った行為として、ユダヤ人たちからは称賛されたわけです。あるいは神の命令に従って割礼を受けたということもありました。で割礼っていうのは生まれたばかりの男の子の、性器の包皮を切除する、そういうユダヤ教の、一つの宗教的儀式であるわけですけれども、 まあ、それはまあ神との契約の印としてそういうことがなされたわけですね。で、この割礼はアブラハムから始まったものとしてユダヤ人は非常に大事にしてきたわけです。ユダヤ人の印、神の民としての印であるわけです。印がつけられたということで、しかしここでパウロはですよ、アブラハムはそういうふうな行いによって義とされたのではないということを、まあ、述べているわけです。で、もしそうであったならば、アブラハムはそれを誇ったであろうというふうに、まあ、言うわけです。人間の行いっていうのは、それが立派であればあるほどですよ、必ず誇りというか、おごり高ぶりというか、まあ、そういうものが、まあ、伴うと思うのです。で、そういう誘惑に私たち人間っていうのは、まあ、駆られるわけですね。それが人間の弱さでもあろうかと思います。イエスの時代、ファリサイ派の人たちは、確かに社会的にも道徳的にも、まあ、立派な人たちでありました。律法を一生懸命学び、その律法に忠実に従って生きようとした真面目な人たちであったわけですね。新約の福音書を読むと、主イエスとそのファリサイ派の人たちが、まあ、絶えず対立していたことが、まあ、伺えるわけですけれども、で、私たちが間違ってはならないのはですよ、イエスは必ずしもファリサイ派の人たちの行為そのものを否定されたわけではないんです。イエスが否定したというか、あるいは批判したのは、彼らが自らの行為というものを誇ったからであるわけです。自分たちの行為を誇り、自分たちとは違う人たちを見下した。で、そういう点をこう痛烈に批判したわけですね。で、そのことは、イエスが語られた例えの中にも、まあ、よく現れているだろうと思うのですけれども、まあ、例えばルカ福音書の18章の9節以下に、このファリサイ派の人と徴税人の例えというものが出てまいります。新約の144ページですけれども、ルカ福音書の18章の9節以下を見ますと、自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々に対しても、イエスは次の例えを話された。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はファリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。ファリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、姦通を犯すものではでなく、またこの徴税人のようなものでないことを感謝します。私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています。ところが徴税人は遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。まあ、イエスはこういう例えを、まあ、お話になったわけですね。ファリサイ派の人たちを、まあ、いわば、まあ、痛烈にこう批判をしているわけです。確かに、ファリサイ派の人たちは真面目できちっとした生活をし、律法に自らを適合させて、まあ、生きていたわけです。で、そのことを、まあ、喜びというか誇りとしていたわけですね。そして自分たちが神の前に堕落し落ちていかないように、自分たちたちとは違う律法をこう軽んじる人たち、あるいは さまざまな理由で律法を守ることができない、そういう人たちとの関わりを避けたわけです。パリサイ派っていうのはこう分離っていうふうなですね、そういう自分たちは聖なる清いものである、そういうことを保つために他者との関わりをこの極力避けた、まあ、そういう人たちであったわけです。で、その真面目な生活ぶりはそれなりの社会的信用というものにつながって、当時の社会の中では、まあ、指導的立場にも彼らはあったわけです。で、しかしそれゆえに自らの行いを常に、まあ、誇りとしたわけです。そしてそれが他人に対する裁きとなって現れた。そういうことがこう言えるだろうと思うんですね。で、主イエスはマタイによる福音書の7章でこんなこともお話になったわけですね。イエスは人を裁くなと、あなた方も裁かれないようにするためであるというふうに言われたわけです。自分は正しいと思っている人は往々にして他人を裁きがちになるわけです。で、しかしイエスはですよ、神の目から見るならば人間は皆そんなに大した違いはないと、人間皆罪人に過ぎないのだと、あなたは他人の目の中にある小さなおがくずは見えるのに、自分の目の中にある丸太が大きな丸太に気がついていないと、まずその自分の中にあるものを取り除かなければならないということをイエスはそこでおっしゃったわけであります。で、パウロはこのロマ書の今日の箇所でですね、アブラハムは決して自分の行い、それを誇ったわけではない。こう述べているわけです。で、3節に、聖書には何と書いてありますかと。アブラハムは神を信じた。それが彼の義と認められた。この点にのみパウロは触れるわけですね。創世記のアブラハム物語っていうのは12章から25章にかけて、まあ、語られているわけですけれども、私たちも数年前に、まあ、この夏の礼拝でご一緒に学んだわけです。さまざまな出来事のあったアブラハムの長い生涯の中で、パウロはですね、このその何千年も前のアブラハムという人物について、アブラハムは神を信じた、それが彼の義と認められた、この聖句を代表として選んでいる、この言葉に尽きる、そういう思いでここにアブラハムのことを書いていると思うのです。パウロにとってはですよ、これがアブラハムの生涯全体の総括であったと言ってもいいだろうと思います。アブラハムが神の召しを受けて旅に出た時はもうすでに高齢でありました。妻のサラも同じく高齢で、二人の間に子供は与えられておらずですね、人間的にはもう無理だと思われるような状況であった。ですからアブラハムは自分の後継ぎに親戚の子を養子にする、そういうことさえ考えたわけです。で、その時神はアブラハムを夜外に連れ出して、何にもないこう砂漠の中でですよ、満天の星空の下で、あなたの子孫はあのようになるというふうに言われた。で、その直後に語られているのが創世記15章の6節の、 アブラハムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。この言葉なんです。で、この言葉をパウロはこう引用しているわけですね。これは人間の頭では到底考えられないことだと思います。それをただアブラハムは神を信じたとだけ記すのであります。ここではアブラハムは自分の側にはですよ、何一つ希望もないにもかかわらず、この神の言葉に全面的に信頼したわけですね。全幅の信頼を寄せた。年老いて、もう人間的に見て子供など与えられる望みがない。そういう中で、しかし彼は信じたわけです。自分のすべてを神様に明け渡したと言ってもいいだろうと思います。で、それを神は義と認められたというわけであります。ここに集まっている多くのものが、キリスト者としての信仰を持っているわけです。で、しかし、往々にして、信仰ということよりも、どちらかというと自分の思いっていうものを、私たちは優先しながら、生きていると思うのです。常識的に考えられないことを、私たちはなかなか信じたり受け入れることができないと思うのです。あのイエスの弟子の一人であったトマスも同じです。彼は仲間の弟子たちからイエスが復活されたということを聞いたときに、あの方の手に釘の跡を見、そしてこの指をその釘跡に入れてみなければ私は決して信じないということを言ったわけですね。あなた方が見たのは亡霊ではないか。そんなふうにトマスは思ったのだろうと思います。その疑い深いトマスのために復活の主は再び現れてくださって、そしてトマスは信じる者へと変えられていった。で、その時イエスは私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いであるという言葉をおっしゃったわけですね。私たちもアブラハムというよりはむしろこのトマスに近いのではないかと思うのです。そういうこう人間であることを思うわけですね。なかなか神様に自分自身を委ねるというか明け渡すことができない、そういう弱さの中に、生きている一人の人間に過ぎないことを、思わされるのであります。で、新約のヘブライ人への手紙の中に、こういう聖句があるわけですね。これは有名な聖句ですけれども、ヘブライ人への手紙の11章の冒頭には、信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。で、その言葉の後に、あのヘブライの11章を読んでいくと、アブラハムをはじめ歴代の信仰者たちの名が列挙されていくわけですね。この人たちは皆、信仰を抱いて死にました。信仰によって誰々はっていうふうに、そして信仰によって誰々はというふうに、その信仰者の名前が挙げられていく。そういう箇所がヘブライ人にあります。で、アブラハムと並んでですね、今日の箇所に、このダビデの名が挙げられている。これ、彼は、ユダヤ人の国家的英雄、であると言ってもいいわけですね。ダビデが外国との戦いに勝利をして、 偉大な王国を建設した、そういうことが、まあ、称賛、されても良さそうですけれども、ここでは決してそうではないわけですね。称賛されているわけではない。ダビデという王様は紀元前のおよそ1000年ぐらいにエルサレムにその都を作っていった、まあ、そういう偉大な人物であるわけです。歴史的に見ればそういうことになるわけです。で、6節にまあこうあるわけですね。同じようにダビデも行いによらずに神から義と認められた人の幸いを次のように称えています。こうあるわけです。ここに同じようにダビデも行いによらず、行いによらないというふうにあるわけです。今申しましたように数々の偉業を成し遂げたダビデでありますけれども、行いによるのではないんだというわけです。ダビデほどの人物であれば、あれもしたこれもした、こんなすごいこともした、そういうふうにこう数え上げていっても良さそうなものですけれども、しかしパウロはそれを一切しないんですね。それどころかその逆をいくわけです。7節8節というのは、これは詩編からの、まあ、引用であるわけですね。詩編の32編からの引用で、まあ、これはまあ伝統的にダビデの詩と言われるわけですけれども、パウロが引用しているのは、まあ、旧約聖書の、まあ、ギリシャ語版というか、そういう、まあ、聖書からの引用であって、ヘブライ語の聖書ではなくてギリシャ語に訳された聖書からの引用であると考えられますから、今の私たちの聖書の訳とはこう少し違うわけですね。その旧約の詩編の言葉とはニュアンスがこう違って、まあ、感じられるわけですけれども、8節にですね、主から罪があるとみなされない人は幸いであるとあります。で、これはまあ決してダビデが罪を犯さなかったというわけではないんです。むしろ罪を犯したんです。彼は人間的には家計の多い人であったというか、また弱さを持った一人の人間に彼もまた過ぎなかったと言ってもいいわけです。ある時には実に大きな罪を犯したことでも知られています。美しい人妻を自分のものとするためにその夫をその戦争に行かせてですね、死なせるっていうこともしたわけですね。戦死させる。サムエル記の下の11章以下に、まあ、そういうことが出てくる。そして預言者ナタンによって厳しく叱責されている。まあ、そこで、まあ、彼は悔い改めていくわけですね。で、そこでこう心からの悔い改めをしたためにダビデは、まあ、罪許されたというわけです。ダビデに罪がなかったわけではない。彼が悔い改め、そして主の許しによって罪なしと、まあ、認められたということであるわけです。で、アブラハムも同じであります。妻サラが大変美しかったっていうふうに創世記の物語に書いていたわけですね。妻サラが大変美しかったためにそのエジプトに下っていくときに、この妻サラを他の人たちにですよ、自分の妻だというふうに紹介したら自分は殺されるかもしれない、アブラハムはそう思ってサラに向かって自分の妹だと言ってくれ、そう頼んだわけですね。そのようにして自分の身を守ろうとしたわけです。ある意味では妻をこう差し出そうとさえ彼は考えた。で、アブラハムだってそういう人物なんです。 その彼が義と認められた。それは彼自身が義であったというのではなく、3節にある通り義と認められたわけであります。神によって義と認められた。これは受け身形であるわけですね。すなわち主体はあくまでも神なのです。神が決して義人ではないアブラハムを義と認めてくださったというわけであります。それはまた私たちも同じであります。決して義人と呼べるようなものではない。でしかしイエス・キリストの十字架の贖いによって義と認められている、そのようにされている一人一人であると聖書は語るわけであります。これは私たちの人間的な技ではなくて、神の側からの一方的な恵みに過ぎない。私たちはダビデ同様弱さがあり、過ちを犯すものであります。で、しかし、キリストの十字架の贖いによって、罪なきものと認められている。そのような存在だと聖書は語るのであります。本来罪に汚れ、滅びの道を歩まざるを得ない私たちのために、神自ら、御子イエス・キリストを遣わして、その贖いによって私たちを義と認めてくださっている。私たちは、そのように何にも代え難い恵みに無償で預かっている人間であります。で、その恵みを感謝し、私たちもまた歴代の信仰者のようにですね、神を信じる信仰に生かされていく一人一人でありたいというふうに思います。